始まりました。 BMW で約10分。この番組は BMW に乗りながら約10分ゆるくお話をする番組です。今回もありがとうございます。
実は今 BMW インテリジェントパートナーアシスタントが陰で待機してて、
そういうことですね。
喋るのかちょっとヒヤヒヤした。
先に喋ってくれたら、
よろしくお願いします。
もう自分の自己紹介に精一杯でした。私は、はい、まあ、ポルティです。お願いします。
はい、ポルティマオさんです、
はい、そして今回もヘアさんが登場してくれました。
よろしくお願いします。
はい、今回も M4 コンペティションになりながらお話をしていきたいと思います。
はい、
はい、ちょっと前に私、はい、カート大会っていうのを参加したことあったんですね。まあ、全然最初誘われて行った時は、まあ、そんな超興味があるところじゃなくて、正直、まあ、カートってマリオカートみたいな、ゴーカートかなみたいな。そう、ゴーカートとかは好きだったんで、遊園地のディズニーとか、まあ、その勢いで、まあ、よく仕組みとか全然知らずに行ったんですけど、でなんか結構プロの方もいらっしゃったり、すごいもう何回もやってる方はそのメンツでレースしていた。で私たちは初心者3人でやって、でも3人の中で私1位になったんですよ。ちょっと燃えてしまってっていう、まあ、ちょっと楽しかったお話がありまして、カートとかやったことあるんですか？
カートね、遅いやつしか乗ったことないん
で。ああ、スピードとかも全然違うんですか、ものによって？
そうだね、まあ、僕もちょっとよく詳しくないんですけど、
はい、
何せカートをやり込む前に普通の車やり込んじゃった。
おお。じゃあ車の前にカートみたいな感じなんですか？
まあそうだね、そう、免許取る前からこうレーサー目指してる子供とかはカートをひたすら小さい時からやってっていうのを友達にたくさんいたんで。
ああ
、うん、そうだよね。
あ、まあ確かにそうですね。
そうそう、レーサー目指してる人はやっぱカートやって、はい、免許取る前に、まあ、ちっちゃいフォーミュラ、練習用フォーミュラみたいなのとか、はい、そういうのやったりするんだよね。そういうのはまあ話にすごいよく聞いて
る。カートとまあ、全然違うと思うんですけど、何が違うんですかね。
まあ、
まあ、簡易的に作られた的な。
そうだね、まあ、カートってなんだろう、こう無駄を全て省いてる。
ああ、まあ、ボディも
そう、原始的な車なんで、乗ってたから分かんじゃない、こうすぐスピンしちゃうでしょ。
そうなんですよ。
そうそうそう、
初めてスピンした時すごいびっくりしましたけど、怖くなくなりましたね、そのうち。
ね、楽しいよね。
楽しい。
ああ、スピンしちゃったみたいな。
スピンしまくって。絶対あの転ばないから安心してるだけで、まあ、転んだら相当怖いですけどね。転ぶことってあるんですかね。
あんじゃないかな。まあ、なんか縁石とかぶつかったのかなって思っちゃいそうだけど。
性能によって。
あれだよね。こう恐怖心なくやれる方のモータースポーツなのかなって。あとまあ怪我とかのリスクもまあかなり低めな方ではあるから。
そうですね。
出るスピード
が違うし。はいはいはい、確かに。お遊び感覚の感じで。
まあでもやっぱ車の限界がそのノーリスクに味わえるっていうのはカートの一番の醍醐味なのかな。ここまでこのスピードでこのぐらいのスピードで入ってカーブ曲がったらスピンするみたいなのがトライアンドエラーで分かるでしょ
う。はいはい、確かに。
実際の車でやるには相当な、
確かに試せますもんね。それ、
そうそうそう、コンディションじゃない。
それってじゃあカートでその体育感を味わってたら車も一緒なんですか？
そうそう、まあ結局その延長線上だから、例えばそれが、まあ、車重がどのぐらい増えてパワーどのぐらい増えたらこうなるっていうのを感覚で覚えてって、はい、こうどんどんレーサーは上達するとハイパワーの車に乗ってって、で最終的に F1 とか、
あ、なるほど、
そのレベルにいるわけなの。そのまあ一番エントリーに存在する、うん、ライトウェイでローパワーの車で、
まあ、挑戦しやすいって感じですね。確かに楽しかったです。すごい雨降ってた日で、ね、実はなのにやったんですよ。
怖い。
なおさら、そう、なおさらスピンでしたけど、あとすっごい水しぶきが飛んできて、
前見えない。
そう、まあ、逆にあれが楽しかったですけど、もはや
ああいうの、もう絶対非日常って感じしてる、
うん、本当に
待ち構えてることなのかもしれない。
ということか、あの一歩踏み出しちゃったってことですかね、スタートの。いやー、
コルヒマオさんダンスが得意ですけど。
ああ、はいはい、
前回の話も車でダンスするときは来たよ、なんかそんな話したの覚えてる
かな。しましたね。なんですけど、車でダンス
みたいな感じじゃない
ですか。ああ、そのタイミングとかってことですよね。
そうそうそうそう、
感覚、まあそういうことなんですかね、やっぱ。
うん、やっぱ車の運転はスポーツであるっていうのは、まあそういう持論を見たことがあるんですけど、やっぱりこうちょっとしたこのアクセルの動き、ハンドルの動きをするのはスポーツだよね。
はいはい、
これもなんか前回話したことがある
気がするんですけど。まあまあまあまあ。
まあ、だからやっぱりそういうスポーツ的な視点で普段の運転もしていると、こうセーフティードライビングにつながったり、まああとは効率よくスピーディーに運転できたりとか、そういう良さはあるんじゃないかなと。何も速く走るだけがスポーティードライビング、ドライビングのこう極めるべき道みたいなだけじゃないって感じですね。
運転そのものがどんな運転でもっていうことですね。
そう、どんなスピードでも応用できるんじゃないのっていうのがスポーツにはあると思うんですよね。
確かに基礎ですもんね、走る。はい、
ということで、
はい、
まあ、じゃあ M4 をコルヒマオさん、
はい、
なんと所有することができましたというふうに想定して、
はい、できたと想定して、
はい、この車使いこなせますか。
あのモードがたくさんあって、自分に合ったモードで設定できるっていうのはもちろん分かっているので、そこからなんですけど、
合わせ、はい、例えば自動運転ついてるのとか。
あ、はいはい、あ、自動運転ついてますね。知ってます。
なるほど。
自動運転は多分めっちゃ使うと思います、私。でも M で自動運転使うってどうなるのかなと思うんですけど。
いやいや、だって M4 でもね、別に例えばサーキット行きます、
はいはい、
それまでの東名高速道大渋滞ですって
言
ったら、あ、それはあるに越したことないでしょう。
なるほど、確かに。
そう、やっぱり使い分け、まあ、今年は別に普通の車でいいんです。
はあ、でサーキットでめっちゃ走って帰り疲れたからみたいな。
いや、サーキットじゃないね、もう高速の出口だよね。インターチェンジぐらいでちょっと一発この辺に入れとく
みた
いな。そういう感じでこうシーンには、シーンごとに自動運転使うか、ここはマニュアルで行っちゃうかみたいな。
そうですね。
それが選べるのがいいと思います。
確かに。
で仙台までだって M4、M3 ではあのハンズオフアシストももちろんアダプティブクルーズコントロール、
はい、
クルーズコントロール、それも使えなかった。
そうですよね。って考えると一気にこうパワーアップして、
仙台までそのラジエーターの前にセンサーを置くわけにいきませんみたいな。
あ、そういう決まりというか考えだった
んです
か。
そんな話を聞きましたけどね。まあ、確かにこんなところにドカンとセンサーを置いていいですかと今でも思いますけど。
そこはやっぱ必須だったということになったんですか。
まあ、あっていいでしょ、普通にそのぐらい。ということで、まあ、はい、おなじみのハンズオフアシスト含め、
はい、
ドライビングアシストは、なんと最重機のものがいきなりついてる。
素晴らしいですね。
あ、でも注意しなきゃいけないことありますよ。
何ですか。
ドライビングアシストサーキットって逆についてると困ると思いません？
いや、確かに。
なんでかって、前の車はもう、
だって
煽り以上
に止まっちゃったり
スリップスト
リームで
真後ろとかついて走ったりすると距離になっちゃうからね。
確かに。
それ
はじゃあやっぱ、はい、
スポーツモードにすればドライバーアシスタント
も
切れる、
はい、勝手にも切れて、
そうそう、
完全切れるんですか。
そうだね、そういうブレーキ機能とかは切れちゃうね。
さすが、まあ、それはちゃんとそういう仕組みに作られてるんですね。
ピット入ってタイヤ交換しに来て出てきてくれたピットクルーを検出してビビビってブレーキ踏んだら自動回しなんだよ、
はい、ですよね。ですし、に来てないようなもんですね。なるほど、さすがですね。まあ、スイッチ一つでこう切り替え可能っていうのもありがたいポイントですよね。
そうですね。まあ、普通の BMW と違ってコンフォート、エコプロとかじゃないので
、はいはい、
まあ、前回の私の出演の時も話しましたけど、めちゃくちゃ多いもん。
そうですよね。なんか全然見た目が違う、表示とかが。
これを押せば全部スポーツに変わるよとか言って、個別にポチポチポチポチってやって。
まあそうですよね。もはや自分好みのをこう登録しとかないと、いちいちこう設定するの大変そうです
。うん、他になんかちょっと。
そうですね。 歩き、そうカードキ
ー、まあ、あとはマイビーブナブリューアプリ、
はいはいはい、
ロッカーの、これは昔からまあできました
ね。そうですね、
当然のように
できますし、まあ、より新しくなって機能の充実度が上がりました。
だから要するにその辺の利便性はスポーツカーだから落ちますよみたいなのが基本的にはあまりないっていうのがいいところですね。
もはや欠けてることないんじゃないですかね。
あのリアトランク、
はい、
あのシーレ開け閉めする機能は、
は
いはい、あれだけついてないね。
あ、そうなんですね、うん、
なんかマフラーが大きすぎて
なんか、なるほど、やっぱそういう原因で
リアディフューザーが大きすぎてみたいな、そんな話なんで、ね、
そこはスポーティーな要素をもちろん優先してるんで。
あ、 あと豆知識で、このステアリングを交換するアルカンタラステアリングとかは M パフォーマンスパーツ、はいはいはい、アフターパーツで装着加入、あ、装着購入可能なんですけど、
はい、
それつけるとハンズオフ使えなくなったりと
か。あ、やっぱそうですよね。
そうそうそう、
それちょっと気になってました。こう静電気で反応しないから。
そう、詳しいですね。さ
すがフィアさんに教えて昔教えていただいた知識そう、カバーをつけたいってお客さん最近いて。
そうね、
普通に M じゃなくても普通にお車で、ただやっぱハンドオフって効かなくなるんですかっていうのがあったんですよね。
うん、あ、でもね、カバーを意外とね足取ったりもしたんだよ。
あ、
でもスタリングカバーは
極力、
そう、外れたりした時とか、うん、まあ、そういうイレギュラーの時のためにあまり推奨はメーカーとしては多分してないと思われます、
うん、まあ、そのためにこうしっかり滑りにくいですよね、素材って思います
ね。そうだね、まあ、レーザー
なんかこう太めに作られてるんだろうなっていうのを思います。
しかも乗り込んでこうツヤが出てくると程よく自分の肌に馴染んでグリップするのもこう使い込んでて気持ちいいなってポイントですよね。
思いますね。
あとはね、個人的一押しポイント、このシートベンチレーションが使える
なと。これ前使えなかったんですか。
そう、前は普通になくて、この新しい M4 から普通に設定されるようになりました。まあ、
そりゃ汗かいちゃいますよね、スポーティーな運転をしてて、うん、スポーツだから。
レーシングカーにはクールスーツっていう、あのレーシングスーツの中に着込む、
はい、
なんか冷たいベストみたいなのがあって、
はいはい、
それでエアコンなしの中でこう生き延びていくわけ
なんですね。そうなんですね。
まあ、M4 はエアコンついてるし、あのベンチレーションまでついてるので、
はい、快適すぎ本当に快適すぎます。
草レースでなんか一番快適に草レース出れるかもしれないっていうレベルの装備位置をついてますね
素晴らしい。もうレースで、レースってやっぱもう壊れちゃいますよ、ぶつかったりして。
まあまあまあ、まあ、
もったいないですよね、本当にそう考えちゃうと。
壊れちゃうといえば、あの M4 にはグレードでトラックパッケージ装着車っていうのがあると思うんです、
はいはい、
その車ってまずドライバーアシスタンスついてない、もう使わない前提なんで、レース用としてついてないのと、あと面白いのはレーザーライト、 BMW レーザーライト、あのかっこいい、
はい、ありますよ ね、
あれがついてないですよ。ぶつけてヘッドライト交換するときに高くなっちゃう。
あ、そういう理由なんですね。
そういう理由で実はついてないオプションがあったりするんですね。
ちゃんと考えられて仕様も、
そうなんです、
設定が変わってるんですね。
レースは、ね、今 M2CS レーシングっていう、
はい、あの
公道は走れない、ナンバー取得不可能だけど、
はいはいはい、
あのレーシングカーとして販売可能な、はい、普通のお店で販売可能な車があるんですけど、
はい、
そういう車も壊れる前提でカーボンパーツ使えるのを控えめにしてたり、
はい、
そういうメンテナンスのしやすさっていうのも今は考えて、こういうレーシングカーを作っている場合もありますね。
なるほど、まあ、それだったら安心って言ったらですけどね、
まあ、安心して攻め込めるよね。
そうですね。
あ、これちょっとミスったな
そっちの意味での安心です。狭
いのところみたいない
や本当私結構それ思っちゃう気がするんですよ。
まあ M4 で確かに走りに行く人はそういう気持ちでいかないとダメなのかもしれません。ちょっとオーナー様の気持ちを聞いてみたいところです
私あれはやってみたいんですよ。0100
あ
っていうんですっけ、あの
0100加速、
そう、あのバイスピンの、
うん、ああ、ドラッグレースみたいな感じ、ワイスピード
の、ね、直線、うん、スピード勝負みたいなやつ、あれだったらできそうじゃないですか。
そうだ、あれでもあれ結構難しいと思うんだよな。そう、見せるとスピンしちゃうから。
あ、そうなんですか。そうそうそう、直線でも、
そう、特に FR とかね、4駆だったらいいかもしれないけど、ドラッグレース4駆ってもう聞かないのがズルな気がする
そう、あれだったら、まあ、 始めやすいのかなみたいな。
そうだね。この M4 にもローンチコントロールは標準装備ですからね。
はい。
ローンチコントロール知ってます？やったことあります？
なんか一緒に体験したことありますよね。
そうそうそう。結構昔。そう、スポーツ AT を装備してる車であれば、3シリーズあれば320以上、5シリーズだったら530以上みたいな感じで、はいはい、まあちょっといろいろと取扱説明書を読んで、
そう、あんまりそうですよね。
そうそう、その通りやるとリアタイヤがこうちょっとこうスリップしながら、そう、適度にスリップしながら猛ダッシュして、カタログの0100加速の時間を自分でも引き出すことができる。素晴らしい機能ですね。
素晴らしいですよね。
そう、特にこういう M4 で、じゃあ DSC オフにしました、
はい、
リアタイヤ空転します、
はい、
0100カタログの数字出せますかって言われると、相当腕良くないと無理ですね。
やっぱそうなんですね。
滑っちゃうんで、そうそうそう、パーありすぎて滑っちゃうんで、こういう車ほど制御は非常に重要。
じゃあある意味あのカタログ値もプロ仕様プロだからできるみたいな。
誰でもこの車の性能を引き出せるっていうところに今のスポーツカー焦点が立ってるのは、まあよりスポーツカーが身近になった、
はい、確かに
現代ならではの良さですよね、
うん、面白いですね。いろんな機能があって、
そうなんです。まだそれしか喋ってませんけど、普通にちゃんとパーキングアシストプラスで、
はいはい、
カメラもついてます。
トップビューいいですよね。
これあればもう
本当に画面しか見ないです私。
ついにそういう人間が生まれてきてしまったようです。試乗してると結構お客さんはこんな信用できない、
そうなんですよ。お客さんはすごくミラー多いですね。まあずっとミラーを見て駐車してきたっていうのもあるんでしょうけど、
でも我々はもうカメラ世代なんで。
そうなんですよね。
Z 世代はカメラZ 世代じゃないかもしれないですけど
まあちょっと狭すぎるとかはさすがに確認しますけど、本当に信用できるカメラになりますね。
パーキングアシストは当然自動駐車もできますからね、
はい、
枠を見つけてそこに縦列駐車、横列駐車、縦列駐車は出ることもできるっていう、ハイテクっぷりです。あとはリバースアシストもまあ普通に使えちゃいますからね。
そうですね。最初体験した時びっくりしましたね。ちょっとヒヤヒヤするけど、
何がびっくりしたかって、あれ全部自動でやってくれるんだと思いきやハンドルしか自動でやってくれないんで。
どれですか？
リバースアシスト。
あ、
アクセルとブレーキ自分でコントロールするじゃないですか。
スピードとかそうですよね。
そうで、 BMW のグリップ結構力強いし速いから。
速い、めっちゃ速い。あれびっくりしますね。絶対こうブレーキで調整お願いしますって言います。そうそう
そ
う、
これちょっと働いてる人ならではの
確かに隣でヒヤヒヤしちゃう。まだ逆に分かってもらえますからね、それ。
市場あるあるです。
まあその機能は結構スタンダードモデルでも試せますのでね。
まあまあもういろんなところに納車説明絶対大変だね。
絶対説明しきれないです
よねそのぐらいいろいろついてますよ。
まあ、逆にこう乗りながら学びながら楽しめる車なのでいいと思いますね。
あ、でも欧州車ってやっぱりその一台一台装備が違う、
はい、
オプション祭りみたいな感じになっちゃって、
はいはい、
果たして自分が商談するこの車にあるのかっていうところが非常に難しいですよね。そこは、そこをきちっとフォローするのは我々の出力の見せ所って感じだと思います。
はい、
その中でこのメリノレザーシートは全車に標準装備、
はいはい、
このロールスロイスの標準レザーにも選ばれるメリノレザー、
それいいですね。それ言われちゃうと、
そう、これ地味に M のやっぱりなんていうんですか、値段相応の高級感があるポイントなのかなって思ってます。
そうですね。
一方でこれ走るのに向いてないんじゃないかっていうちょっと見方、
あ、メリノレザーシート
できなくはない
ふかふかで柔らかい感じが、
滑らないアルカンタラの方がいい。
あーってもう言いますよね、スポーツシート。
でも BMW のシートの形ってよく見るとすごい立体的で、
はい、
あとステッチの入れ方とかも賢くて、うん、こう体がホールドされるようにできてる。
そうですよね、
バケット感が、まあ、全然これでいいんです。
まあこれこそこう落ち着いて乗りたい時はぴったりだし、
ね、そうですね。でさらにこの上にあのこの M4 からデビューした M カーボンバケットシートっていう、
はいはいはい、
あのシートの後ろがフルカーボンで、
はい、ありますね。
あれがあるのおかげでやっぱりレーシング行く人はそっち、
はい、
で普段流しで乗るならこっちっていう風に積み分けがきっちりできてるのもいいところです、
ね、そうですね、選べますもんね。
BMW のシートに対応しているようなシートベルトだったらできるみたいで、はい、無交換で、まあ、レースに一応出れなくはない。
それはいいかもしれないですね。楽というか、
あのレースって言えば消火器とかつけなきゃいけないんだけど、車内にね、ぶつかって燃えるからね。消火器もなんか一応純正パーツがあるとかないとか、ちょっと私も確認してないんですけど、
はいはい、
シートの下につけるやつみたいなのが純正パーツでつけてるの見たことがあって、
なるほど。
その辺の頃がやっぱりかなりされてんなっていうところが、さすが
隠されてるものがたくさん、情報がたくさん、
まあいろいろありますね。
ありますね。これからも勉強していかないと。
そうですね。
はい。
やっぱりレースってちょっと普段車乗ると違う世界なので、
ね、はいはい。で確かに
未知です
ね。未知ですね。普通に
直面して、あ、こういうものになってるんだっていう風に分かってくるみたいな。それはやっぱり乗ってみてやってみてないと分かんないですね。
じゃあサーキットに行こうっていうところで。
そうですかね。ポルティマオサーキット行ってあげてください。
ああ。また締め方がうまいですね。ポルティモ、そうですね、ポルトガルに、
ね、
はい、ポルトガルに行かないと、もう故郷なんで。
故郷。確かにダンスうまくて、なんかちょっとスペイン人に見えてきた。
ありがとうございます。ちょっとラテンな感じです
か。
ラテン好きなんで。はい。
この後はよろしいのかな。
そうですね、この辺りで締めさせていただきます。またじゃあ。またご参加ください。
待ってます。
はい、ありがとうございました。お相手はポルティと
ミアでした。